で、まあ、そもそも、この RNA っていうのは、分子生物学の中で、よく使われているわけで、で、この RNA を無理やり分解させようっていうのは、まあ、あらゆる実験で使ってるわけですよね。で、その高温と二価金属イオンっていう二つで、まあ、分解するっていうことが知られているので、それによって分解するっていうことを考えるわけなんですけど、まあ、でも原子地球を考えたら、要するに二価金属イオンがあって、で、高温なんていう環境はもうやたらめったらあるわけで、それでこう、こんなに生命が、こう、先ほどの出現して続くっていうのがあったと思うんですけど、その続くっていう方で続かないだろうっていうのが、なんとなくの、こう、まあ、今回こういう研究をしてみてもそうですし、そういうふうにちょっと考えられるんじゃないかなと思うんですが、豊田先生どうですか？
うん、まあ、そこはやっぱり加水分解の反応性考えたときに、まあ、分解しやすい条件がそれだけ揃っているね、ところで、なかなか結合の安定性として低いものがずっとそこに居続けるというのは難しいよね。
そうですよね、うん、
だからそこに対してそので熱がやっぱり、まあ、ある系があればそこにもう本当に、まあ、熱輻射していることはあるかもしれないけど本当に冷えているところにじゃあ、ね、RNA たちがここ濃縮していてそこで何か生命っぽいものできますかって言ったときに、まあ、いつかはね温まるなり熱の対流でどっかに繰り返されてやっぱり分解するっていうこともあるだろうから、まあ、そういうところから少しエネルギーとして安定な、まあ、だから壊れにくいような分子っていうそういうものが集団化していくっていうことは多分大事だよね、うんうん、
まあ、なので、まあ、かなり RNA ワールドっていうのは、まあ、実際 RNA が多機能な分子であるってことは少なくともそれは実験的な事実として認められるけれども、でもそれでもって RNA だけで成り立っていた生命システムがあったかって言ったらそれありえたかもしれないけれども、かなりその環境と実際の RNA の性質っていうのを考えたときに、まああんまり考えにくいんじゃないかなっていうようなことはありますよね。まあ、例えば XNA とかこの前に論文ありましたけど、なんか他の分子でそういうっていうのは可能性があるのかもしれないんですけど、
それはそのとおりですね。もうアミド結合を持たせたような XNA、まあ、PNA と言われているものだけど、まあ、それははるかに酸化する結合が安定ね、加水分解がしにくいと、まあ、想定されてはいるし、実際に
でも今自然界でないわけだから、まあそれは滅びてるだろうと。っていうような、まあ滅びてるから僕らと同じだけのタイムスパンがあったかどうかっていうのはまだわからないわけですけど、だからこういうところがやっぱり難しいところなのかもしれないですけど。で、今回僕らが行った実験っていうのは、まあそういうことに着目をしたわけではないですが、まあ DNA と RNA、っていうものを、まあ、両方使うことによって構造体を出るようにすると、しかもその熱と二価金属イオンで構造体を出すというようなところに着目をしたわけですが、特にこのなんだ DNA だけを使いますっていうとかなり安定的でもうそこでステーブルで止まってしまうのでかなりこう生命にとって動きっていうのは大事だと思うんですが、動きを出すためには、まあ、少しの不安定性が必要だと。そうすると DNA と RNA をこうキメラにして、で、そこになんかアルキル酸みたいなものをつけて、今回の場合はオレイン酸をつけているんですが、オレイン酸をつけて構造を分解させたときに構造体が出てきて、ごめんなさい。DNA、RNA、キメラ分子というものを分解させたときに実際にマイクロメーターサイズの構造体が出るっていうようなことが、まあ、新しいシステム作りというような、まあ、意義があったわけですけれども、何か僕が言いそびれてることがありますが、
大体完璧に語れてると
思う、まあ、だからアルキル差もその どんな歩き良さでもいいわけじゃなかったですね。
そうです
ね、うん、
足が短いと出ないとか、うん、長い、逆に言うとこれだけ結構こう不安定なもので、本当に地球上のこういう実験をしてみるとやっぱりよくわかるのは、よくこんな簡単なものでもかなりやらせると難しいのに、まあ、ある種のやらせをしてるわけですよね。で、そういうこっちでこうデモンストレーションというかデザインをして、でやったとしてもかなり難しいのに、自然界っていうのはいくら長い時間をかけてるとはいえよく残ってるなっていうような印象を受けますけどね、
うん、だからそういう意味でその、まあ、4つの定義って入ってきた時に、その続いてこれたっていうことは何が一番いいんですかね。やっぱ教会を作ってることがいいんですかね。それともその進化することの能力が大事なのか、まあ、はたまた自己複製で進化する必要はなかったかもしれないけど、自己複製がその続いていくために非常に大事なのか、まあ、例えばこの件ももし増える件にしてたら、まあ、今、ね、構造が変わるっていう系でコンパートメントに注目してるけど、
うん、
そういうようなそのより一つ挙げてあげれば、
そうですね、
うん、
なんか構造体が出るっていうこと、うん、っていうか一番なんだろう、物理的には分かりやすいですよね、少なくとも。この先ほど言った4つの定義で進化するだとか、コンパートメント、自己複製、ごめん、もう順番がバラバラですけど、自己複製、代謝の中で、唯一時間依存がしなくても定義できるものっていうのがコンパートメントっていうか、境界だけなんですよ。で、とりあえず境界があるっていうことで、プラス、こう動いていくような少し不安定性、っていうものが周りの環境に適応するように、もしくは環境変動がないときにはかなり硬い性質としてロバストネスに持っているというようなときに、まあ進化っていうのがなんか生まれてくるんじゃないかなと。だからなんかこう形が最初にあって、でなんかそこに適応して動いていくような不安定性をその構造体が有していて、でそれが変わっていったときに、まあ人が見ると進化だっていうふうに考えてるのかなと。で、そのためには可能性、確率を上げなきゃいけないから、なんだろう、セルフリプリケーションしないといけないし、っていうふうに考えると、まあ、やっぱりこの4つの定義っていうのは意外とディフェンディングチャンピオンっていうか、意外と強くて、要するに変わっていくっていうことは代謝ではあるし、要するにコンパートメントがあって、で代謝していく過程でこうどんどんそこに適応していって進化があって、それをそもそもするためにはたくさん増えてないといけないっていう、まあそういうものがなんか生命なのかなっていう一側面を、まあ今回の実験で見れてる、すごく見れてるかって言ったらまたちょっと違うかもしれないけれども、まあなんかでも感じなくはないかなと。要するに普通熱を与えたらやっぱり拡散していくというか、要するに構造体は出ない方向に向かうはずなのに、やっぱりこう生体分子を使うと意外とこうパッと生命らしい現象っていうのが出ちゃうっていうのは面白いところではありますよ、ね、